お祈りします。天の父なる神様、この受難週の礼拝へと私たちを神様の大きな憐れみの中で、一方的で無条件のあなたの大きな愛のゆえに、今日も私たちを大切な愛する子供として呼び集めてくださって、あなたを礼拝することを許してくださって、この大きな特権を今日も与えてくださって、あなたを礼拝できるこの恵みをありがとうございます。私たちは何者だからといって、あなたにこんなにも愛されて、あなたにこんなにも見つめられて、あなたにこんなにも導かれているのでしょうか。今日も私たちは心を開いて、あなたの御言葉を待ち望みますから、神様どうぞ御言葉によって語りかけてくださって、私たちがイエス様から目を離すことがありませんように、この受難週を主とともに感謝と喜びを持って、感動を持って歩んでいく、そんな受難週の礼拝と導いてくださいますようお願いいたします。あなたの御言葉には力がありますから、どうぞあなたご自身が御言葉を持って一人一人の心に触れてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ4月に入って、教会の歩みも新年度2023年度を迎えました。この新年度、神様は私たち福島第一聖書バプテスト教会をどのように導き、また用いてくださるでしょうか。皆さん、この1年間も私たちは、私たちの力じゃないですね、私たちには何も優れたものも何の勇おしもないですよ。ただ主の憐れみによって集められ生かされているものとして、主に期待して歩んでまいりたいと思います。私は先週の火曜日まで休暇をいただいてありがとうございました。さっきもちょっと報告したんですが、休暇中ではありましたけれども、月曜日には小さな集まりに行ってですね、娘からは休みなのにって行かなくていいんじゃないなんて言われたりもしながら、月曜日はメッセージの奉仕をしてきたんですね。実は白状しますと、その日メッセージに呼ばれていることを私が手帳に書き忘れてしまっていたのか、全く知らずにいてですね、その集会の3日前に担当の方からお手紙が届いて、先生にメッセージをお願いしてきた日がいよいよ近づいてきました、来週月曜日はよろしくお願いしますって書かれていたので、もうそれにびっくりして、少々焦りながら、だいぶ焦りながら、その日は出かけて行ったのでした。皆さん、私も結構物忘れをするようになってきたのかもしれません。新年度何かとご迷惑をおかけしてしまう時があるかもしれませんが、どうぞお許しください。私は忘れたり間違ったりすることもありますけれども、神様は決して忘れることなく、間違ったりすることもないお方です。イエス様の愛は決して変わることなく、最初から最後まで、最後の最後まで、私たち一人一人に豊かに注がれています。今日も変わることのない聖書の御言葉にみんなで耳を傾けてまいりたいと思いますね。さて、今日は新年度1回目の礼拝でもあり、そして受難週の礼拝です。今週の講談のお花は、当番の姉妹が受難週をイメージしていけてくださったようです。本当にこの講談には毎週綺麗なお花が飾られて、メッセージする人の特権だなと思います。こんな近くでいつも香りも嗅ぎながらいることができる。今回のお花もその受難週をイメージして生けてくださったようですけれども、エルサレムへと入場するイエス様を群衆はシュロの葉っぱを道に敷いて迎えました。そして数日後、私こう受難週にはいつもこのネクタイをしてくるんですけれども、最後の晩餐を弟子たちと共に過ごし、その後ゲセマネの園で涙、汗が血の雫のように流れ落ちる中、一生懸命祈り捕らえられ、イエス様は十字架で血潮を流された。今日のタイトルにもつけたように、最後まで愛してくださった、極みまで愛してくださった、 とことんまで愛してくださった、そんなイエス様の愛を私たちもしっかりと受け取って、心から感謝し、そして応答してこの受難週を過ごしてまいりたいと思いますね。はじめに今日のアウトラインを前に出していただいて確認してみましょうか。イエス様は今日確認したい1つ目、ご自分の時をイエス様は知ってたんです。この時ご自分の時が来たことを知ってた、でもその時の最後の最後まで愛されたお方だということ、いよいよご自分の時が来たことを知って、それでもなおイエス様はもう愛することをやめるんじゃなくて、最後までその愛を注ぎ続けてくださったんです。お弟子さんたちはイエス様に背を向けましたよ。さらには裏切られてしまいましたよ。そのことイエス様はこの時知っていたけれども、それでもなお最後まで愛されたお方です。なんという大きな愛でしょうか。そしてイエス様は2つ目、十字架の死によって極みまで愛されたお方です。イエス様は極みまで、とことんまで弟子たちを、そして今日に生きる私たち一人一人を愛してくださって、ご自分の十字架の死によって私たちを罪から贖い清めてくださいました。なんという深い愛でしょうか。すべての人に向けられているイエス様の愛を今日はご一緒に確認してまいりましょう。そしてイエス様は十字架を目前にして弟子たちに、そして私たちに3つ目、互いに愛し合うように模範を示されたお方です。新年度のスタートにあたってイエス様ご自身が身をもって模範を示してくださったのですから、私たちも互いに仕え合い愛し合って歩むことの大切さを年度のスタートに改めて確認してまいりましょう。今日はヨハネの福音書の13章を開きました。皆さん、このヨハネの福音書の13章から随分ページをめくって17章まで、13章から17章までは結構長いんですけれども、何が書かれているかというと、イエス様からお弟子さんたちへの特別の説教、最後の教えが13章から17章まで長く書き留められているんです。これ時は十字架の前夜です。最後の晩餐の席上での出来事です。その17章まで最後の告別説教、最後の教えを弟子たちに語り、そして18章に入るといよいよイエス様はユダの裏切りによって捕らえられて裁判にかけられ、十字架への道を歩み始めようとしていますから、ですから受難週ももう大詰めになっている時の出来事がこの13章1節からなんですね。じゃあ今日の箇所13章1節1節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。さて、イエス様はこの世を去って父なる神様の身元に行く、そんなご自分の時が来たことを知っておられました。皆さん、ご自分の時が来たことを知っていたイエス様はどんな思いでこの時を過ごしておられたことでしょうか。だってイエス様はこの後ゲッセマネの園に行って祈りましたよ。父よ、御心ならばこの杯を私から取り去ってください、しかし私の願いではなく御心がなりますようにと。イエス様はどんな思いで祈りましたか。汗が血の雫のように流れ落ちるほどに苦しみもだえて祈られたって書かれていますね。そうですよね。だって過去現在未来全ての人の罪をその一身に背負い、呪われたものとなって十字架にかけられるという時、皆さん、イエス様はどんなに苦しかったことでしょうか。どんなに孤独だったことでしょうか。どんなに心引き裂かれる思いだったことでしょうか。しかしそれを知っておられてなお 世にいるご自分の者たちを愛してきたイエス様は、彼らを最後まで愛されたお方だと言うんです。聖書をお持ちの方は、この最後までというところに米印がついていますね。脚注を見ると、この最後までという言葉は、極みまでとも訳せる言葉です。皆さん、イエス様は最後まで、もう極みまで、とことんまで、愛して愛して愛し尽くされたお方なんです。前の訳の聖書だと、イエス様はその愛を残るところなく示された、そういうお方なんですよね。なんと大きな愛でしょうか。次の2節を見るとどうでしょうか。次の2節を出していただくと、この時悪魔はすでに十二弟子の一人であるイスカリオテユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていたというんです。そして今日は飛ばして読みませんでしたけれども、13章11節を見ると書かれているように、イエス様はこの時ユダがご自分を裏切るということを確かに知っておられたんですよね。さらに皆さんご存知のユダだけじゃないですね。イエス様はこの後弟子の筆頭であったペテロには3度、イエスなんて知らない、私はイエスとなんて関係ないと否定されることもイエス様は知っておられたでしょう。またさらにイエス様は、イエス様が捕らえられた後、他の弟子たちはみんな巻き添え食ってはかまわないと逃亡してしまうということも、イエス様は全てもうこの時知っておられたのではないでしょうか。それらも全て知っていた。3節を出していただいて、3節を見ると、父なる神様が万物をご自分の手に委ねてくださったということも、またご自分が神から出て、そして神に帰ろうとしているということも全て知っておられた。皆さん、それら全てを知っておられて なおイエス様は最後まで愛された。それらを知っておられてなお、極みまでとことんまで愛されたんですよね。4節をご一緒に読んでみましょう。イエスは夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。最後の晩餐の席上、これから弟子たちへの告別説教、最後の教えを語ろうとするとき、イエス様は夕食の席からおもむろに立ち上がって、上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまとわれました。これは当時の奴隷、召使いの格好です。そして5節も読みましょう。5節も読みましょう。はい。それからたらいに水を入れて、弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。なんとイエス様ご自身が埃にまみれた弟子たちの足を洗い、腰の手ぬぐいで拭き始められたんですよね。先ほども言ったように、このあと3回もご自分を否定することになるペテロの足元にもイエス様は膝をついて、その足を清めたんです。この後、ご自分を見捨てて、みんな背を向けて逃亡していってしまう、そんな弟子たち一人一人の足元にも、イエス様は膝をついて、その足を洗い、手ぬぐいで拭き始めたんです。さらには、ご自分を裏切り、銀貨30枚、当時の奴隷の値段で祭司長たちに売ることになる、そんなユダの足元にも知ってるのに膝をついて、その足を洗ったんです。それらを知っていて、彼らの足を洗い手ぬぐいで拭かれたんです。イエス様はご自分の時の最後まで愛されたお方です。それでも受け入れて、それでも愛して、一人一人を極みまで愛されたお方です。皆さん、いかがでしょうか。私たちも時にペテロを見て、弟子たちを見て、お前たちはなんて情けないって言えますか。いいえ、もしかしたら私たちも時にイエス様を否定してしまうようなものかもしれない。 イエス様を裏切ってしまうようなものかもしれない。弟子たちのように、だってかつてあの日イエス様に出会って感動して、もうすべて捨ててイエス様信じます従い始めたのに、いつしか背を向けて的を外し別の方向へと歩んでしまいやすい、それが私たちかもしれない。そんな私たちの背中を見てイエス様はどんなに寂しく思われていることでしょうか。しかしそれを知っていてなお、それでもなおイエス様は最後まで愛された、極みまで愛された、私たち一人一人を愛してくださっている、この大きな愛を私たちは決して忘れてはならないのではないでしょうか。昨日私はある方の葬儀の司式をしてきました。その方が生前一度も直接お会いしたことがない方でしたけれども、その教会の牧師先生が今体調を崩されているということもあって、月曜日の集会に奉仕に行った時に実は葬儀があってとお願いされて、全く知らない方の葬儀をするのはものすごく緊張するんですけれども、祈りつつ準備をして皆さんにもお祈りいただいて、昨日無事にその任を果たすことができて感謝しているところです。その方はですね、60代の方で、2週間ほど前にお腹が痛くなって検査入院したところ、検査してみたら体中にがんがあって腹水が溜まっていて、そのまま2週間経たずに天に召されてしまったとのことでした。あまりに突然のことで、あまりに急な展開で、ご家族の皆さんも受け止めきれず、悲しみはどれほど大きいだろうかと祈りつつ司式をさせていただきました。当初ご家族中心の30人ぐらいの葬儀と考えていたんですけれども、昨日は150名ほどの方々が来られていて、もう会場に入りきらなかったんです。玄関まで人が並んでたんです。もう多くの方々は中学校高校の制服に身を包む学生さんたちやその保護者の方々でした。みんな泣いてました。私は初めて見る光景でした。その方は塾をやっておられて、その塾の前も通ってみたんですけど、お世辞にも綺麗とは言えないプレハブのような狭い建物で、寺子屋風なんだって自分で言っておられたそうですけれども、でもそういうとこでも評判良かったんでしょうね。昨年度は50人ぐらいの生徒がいたそうです。これまで約20年間塾をやってこられたという、その方の葬儀に私も行きたいと口づてで葬儀の情報が伝わって、教え子たちみんなもう蓋を開けてみたら150人以上の若者たちが集まってみんな泣いている、そういう葬儀でした。生徒の一人が思い出を話してくださいました。その先生は本当に優しいいい先生だったと。勉強を分かりやすく教えてくれるのはもちろん、居残りしたいと言った時にはその居残り勉強にもいつまでも付き合ってくれて、その時は送迎までしてくれて、さらには勉強だけじゃない時には悩み相談にも乗ってくれたり、とにかく一緒に泣いて一緒に笑ってくれる、そんなみんなのお父さんのような先生だったんだと。そんな最後の最後まで一人一人を大切にして、一人一人をよく知って、一人一人に寄り添って最後まで愛された、そんな先生を慕って、昨日は多くの若者たちが涙を流しながら感謝を携えて葬儀に来られていたのでした。皆さん、私たちの主イエス・キリストはご自分の時が来たことを知っておられてなお、弟子たちを最後まで愛されたお方です。弟子たち一人一人を知り尽くしているお方です。最後まで寄り添い続けたお方です。3度否定されることも、自分を見捨てて背中向けて離れていってしまうことも、さらには裏切られて売り飛ばされてしまうことも知っておられてなお最後まで愛されたお方です。皆さん、その愛は私たち一人一人にも注がれています。イエス様は私たち一人一人を、私を最後まで愛し、極みまで、とことんまで 愛してくださっています。この受難週を過ごしていく私たち、今一度イエス様の大きな愛に思いを巡らしながら、感謝と感動を持って十字架の前に何度でも足を運んで過ごしてまいりたいと思いますね。さて、先ほど読んだ4節をもう一度出していただくと、イエスは夕食の席から立ち上がり上着を脱ぎとわざわざ書かれています。そして間を飛ばしてしまいましたけれども、今日の箇所の12節を見ると、前に12節も映していただくと、イエスは上着を着てと、やっぱり上着を脱いだことも着たこともわざわざ書かれています。そしてその間に彼らの足を洗うという行為があったんです。この4節の脱ぐという言葉は、今日の箇所の少し前10章ではイエス様が良い羊飼いとして羊のために命を捨てるという意味に使われている言葉が、この上着を脱ぐという言葉なんです。そして12節の着るという言葉は、やっぱり同じところで命を得るという意味に使われている言葉なんです。つまりイエス様がご自分の死と復活を語るときに使われた言葉が、ここでわざわざ上着を脱ぎ、そして上着を着てと使われているんです。ですから上着を脱いで、そして足を洗って、そして上着を着るということは、単に食事の席で足が汚れてるからきれいにするという意味にとどまらずに、イエス様の十字架の死によって罪から贖い清めてくださるという、そのことが表されているわけですね。だからこそイエス様も、イエス様に足を洗ってもらうなんてとんでもないことですというペテロに対してこんなふうに言ってるんですよね。引用箇所丸1番に今日飛ばして読んでしまった間の7節を挙げてますから、7節をご一緒に読んでみましょう、はい、イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。イエス様はペテロに言いました。私がしていること、今あなたの足を洗って清めていること、その本当の意味は今は分からなくても後で分かるようになりますと。この後でというのは十字架と復活の出来事の後のことですよね。イエス様はこの最後の晩餐の席上で単なるお手本を見せて、私たちクリスチャンの模範となってくださったお方なのではなくって、それ以上に私たちがクリスチャンとして存在する、その存在の根拠であるお方なんです。私たちの全ての罪を許し、その罰から清めるために十字架にかかって死んでくださったことが、弟子たちを最後まで極みまで愛された、その愛の表れなのではないでしょうか。イエス様は十字架の死によって極みまで愛されたお方です。イエス様のこのしもべの姿を取り、自らを低くされた姿、そして十字架の死にまで従われた姿、そしてそれは全ての人のためであり、全ての人がイエス・キリストは主ですと告白するためであるということ、このことをパウロはピリピ人への手紙の中でこのようにまとめていますね。引用箇所丸2番にピリピ人への手紙2章の5節から11節を、ちょっと長いですけれども、ここに極まったイエス様の愛です。今日礼拝前の動画でも読みましたけれども、本当は1節から読みたいところなんですが、5節から11節まで、ここに極まったイエス様の愛を覚えながらご一緒に読んでみましょうか。5節から11節までご一緒に読んでみましょう。はい、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、 人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。皆さんいかがでしょうか。イエス様は十字架の死によって極みまで愛されたお方です。イエス様は極みまで、とことんまで弟子たちを、そして私たち一人一人を愛してくださって、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するようにと、ご自分の十字架の死によって私たちを罪からあがない、清めてくださいました。皆さん、これは何という深い愛でしょうか。この受難週を過ごしていくときに、私たちは改めて、すべての人に向けられている、私に向けられている、イエス様の極みまで愛されたこの愛を深く覚えたいと思いますね。今日の4月2日は何の日か皆さんご存知でしょうか。私の父の75歳の誕生日なんですけれども、それは私にとってはそれも大切ですけれども、この教会にとってはこの4月2日この日は、ホレチェク宣教師が秋田での日本語の勉強を終えて大熊町に戻ってきて、当時の大野村で宣教を開始した日がこの4月2日、今日でちょうど丸75年を迎えました。今日の講談のお花はその75周年もイメージして生けられていると聞いています。私には75年前の大野村や熊町村の様子は分かりませんけれども、出稼ぎの村だったという福島県浜通りの寒村に、アメリカからホレチェク先生ご夫妻はどんな思いで足を踏み入れてくださったのでしょうか。やがて柿崎先生ご夫妻と一緒に協力して、先生方のお働きには私の想像なんてはるかに及ばない、とんでもないご苦労がいっぱいあったことと思います。自転車であちこち駆け回って、あちこちに天幕張って伝道集会開いて、やがての街道建設、今街道を立っているあの場所までの道路は当時の教会員の皆さんで手作りで作ったとも記録にも残っています。その後の厳しい教会の歩みの記録もあります。そんな先生方を突き動かしていたのは何でしょうか。この教会の土台は何でしょうか。それはただただ一人一人を極みまで愛されたイエス様の十字架ではないでしょうか。すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神様の栄光が表されること、それだけが75年前もそして今日も変わらないこの教会の土台ではないでしょうか。さあ、最後の晩餐の席上でイエス様はしもべの姿を取り、自らを低くし上着を脱ぎ、弟子たちの足を洗い、そして上着を着ました。イエス様はご自分の十字架の死によって弟子たちを極みまで愛されたお方です。今日に生きる私たち一人一人を罪からあがない、清めるために、イエス様は全ての人の罪を一身に背負い、私の罪を背負い、十字架にかかり死んでくださいました。イエス様は最後まで愛された、極みまで、とことんまで愛された。いかがでしょうか。この受難週に私たちはイエス様の極みまで愛されたこの大きくて深い愛を覚えて、心からの感謝と感動を持って受難週を歩み出してまいりたいと思います。すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白し、この受難週も、そしてこの新年度も、父なる神様の栄光だけが表されていくようにと祈り求めてまいりましょう。そして最後に、イエス様は 十字架を目前にして私たちに互いに愛し合うように模範を示してくださったお方ですから、そのことも確認しましょう。じゃあ今日の箇所12節に戻っていただいて、今日の箇所の12節をご一緒にお読みいたしましょう。12節を読みましょう、はい。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか。さあ、弟子たちの足を洗った行為にはイエス様の十字架の死と罪の許しが象徴的に示されていましたけれども、さらにイエス様はその行為そのものを見て模範とするようにと勧められるんですね。私があなた方に何をしたのか分かりますかと問いかけて、じゃあ13節から14節、13節14節読んでみましょうか。13節と14節をご一緒に読んでみましょう、はい。あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。そういうのは正しいことです。その通りなのですから、主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。ペテロがイエス様に足を洗っていただくなんてとんでもないことですと思ったように、主であり師である方がしもべとなって足を洗う姿は弟子たちにどんなに大きなインパクトを与えたことでしょうか。この出来事の直前にも弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いかっていう、そんな議論に花を咲かせていました。だからこそ弟子たちへの最後の教え、告別説教を語り始めるにあたってイエス様は、あなた方はあなた方も互いに足を洗い合わなければならないと、身を低くして謙遜になって人を思いやって使い合うことこそが大切なのだとイエス様は言われたのではないでしょうか。15節も読みましょう。15節も読みましょう、はい。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。さあ、イエス様ご自身が身をもって模範を示してくださった仕える姿勢、人を思いやり自らの身を低くする姿、それはすべて人々を最後まで愛された、極みまで愛された、とことんまで愛された、その愛の姿ですね。この言葉と同じような言葉を使ってイエス様はお弟子さんたちに新しい戒めを与えましたね。これまでも何度も読んでいますけれども、引用箇所丸三番に同じヨハネ13章の34節35節を挙げていますから、13章34-35、確認のためにもう一度ご一緒に読みましょう、はい。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。いかがでしょうか。イエス様ご自身が身をもって模範を示してくださったのですから、私たちはそれに習いたいと思いますね。イエス様が私たちを最後まで極みまで愛してくださったように、私たちも互いに使い合い愛し合いたいと思います。教会の活動が活発だからとか、建物が立派だからとか、決してそういったものによってじゃなくって、互いの間に愛があることこそ、それによってこの教会がイエス様の教会であることが証しされていくのではないでしょうか。先月いっぱいでアンドリュー兄弟の英会話クラスが終了しました。先ほども明かししていただきましたけれども、本当に3年半にわたって尊い働きをしてくださって、多くの方々が地域の方々が教会に足を運んでくださって本当に感謝でした。あれだけ多くの方々が来てくださって、そして喜んで最後まで来続けてくださって、寂しい寂しいって言われるのは、やっぱりアンドリュー兄弟の 愛がいつもそこにあったからではないでしょうか。3年半の間のほとんどの期間がコロナ禍でした。また言葉も文化も違う日本で大変なことは本当にいっぱいあったと思います。ストレスもきっと半端じゃなかったと思います。それでもアンドリュー兄弟が日本人の隣人になって、この教会をただ愛して、この地域を愛して、一緒に泣いて一緒に笑ってくれた、その愛の姿が多くの方々への証として用いられたのではないでしょうか。さあ、イエス様は十字架を目前にして弟子たちに互いに愛し合うように模範を示されたお方です。イエス様ご自身が身をもって模範を示してくださったのですから、私たちも身を低くし、互いに仕え合い、愛し合って歩むこと、大切にしてまいりましょう。さて、受難週礼拝の今日は十字架の前夜、最後の晩餐の席上でのイエス様の愛の姿をご一緒に確認することができました。もう一度アウトラインを出していただいて確認してみましょうか。イエス様は1つ目、ご自分の時の最後まで愛されたお方です。いよいよご自分の時が来たことを知ってなお、イエス様は最後までその愛を注ぎ続けてくださいました。お弟子さんたちはイエス様に背を向けたり、さらには裏切られてしまうことをイエス様は知っていましたけれども、知っていてなお最後まで愛されたお方です。イエス様は同じく背を向けてしまいやすい私たち一人一人をも知り、それでもなお最後まで愛してくださっています。なんという大きな愛でしょう。そしてイエス様は2つ目、十字架の死によって極みまで愛されたお方です。イエス様は極みまで、とことんまで弟子たちを、そして私たち一人一人を愛してくださり、ご自分の十字架の死によって私たちを罪からあがない、清めてくださいました。ここに愛が極まりました。なんという深い愛でしょうか。すべての人に向けられている、私に向けられている、イエス様の愛を心に刻みましょう。そしてイエス様は十字架を目前にして私たちに互いに愛し合うように模範を示されたお方です。新年度のスタートにあたって、イエス様ご自身が身をもって模範を示してくださったのですから、私たちも互いに仕え合い、愛し合って歩み、ただ主を証しする教会と今年度もなってまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は受難週礼拝へと私たちは招かれてまいりました。最後の晩餐の席上で最後の言葉を弟子たちに語り始める、その時にイエス様の愛は極まりました。最後まであなた方を愛したと、極みまであなた方を愛したと。皆さんはいかがでしょうか。ご自分の時が来たことを知っていてなお、どんなに苦しかったでしょう、どんなに孤独だったでしょう、それでもなお自分を裏切ることになるユダの前にも膝をつき、ペテロの前にも膝をつき、弟子たち一人一人の前に膝をつき、その足を洗われたイエス様の最後まで愛された、その愛が私たちにも注がれています。私たちも時にイエス様に背を向けるでしょう。イエス様なんて知らないと拒むでしょう。的を外して関係ない方向に飛んでいってしまう私たちをイエス様はどんなに寂しく見つめておられるでしょうか。それでもなお最後まで愛された、その愛に皆さんはどのように応答することができるでしょうか。上着を脱ぎ、足を洗い、上着を着た、その命を捨て十字架で流されたその血潮によって私たちの罪を洗い清め、 永遠の命を与えてくださった復活されたイエス様の愛が、極みまで愛されたその愛が私たち一人一人に注がれています。十字架の愛を我が物として、この受難週を過ごしてまいりましょう。十字架のそばに立って十字架を見上げながら、そのイエス様の愛に心満たされて歩んでまいりましょう。そうするときに私たちも応答へと導かれます。イエス様を模範として愛し合い、主を証しするものとなってまいりましょう。お祈りします。天の神様、この受難週の礼拝へと私たちをあなたの一方的な愛と憐れみのゆえに招いてくださって、今日もあなたを礼拝することを許してくださってありがとうございます。私たちはあなたを礼拝できるようなものではありませんでした。罪深くて的を外してばかりで、何度でもあなたを拒んで、でもあなたの愛は最後まで、極みまで、とことんまで私を愛してくださる愛です。ありがとうございます。神様、どうぞこの受難週に私たちがあなたのその大きな深い愛に心満たされて、主を見上げて歩んでいくことができますように導いてください。神様、どうぞ私たちがあなたの愛を決して拒むのではなく、無視するのでもなく、しっかりと受け止めて感謝と感動を持ってこの1週間を過ごしていくことができるように、そして喜びのイースターを迎えることができるように、一人一人を祝福し、この教会を祝福してください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。